西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は百太夫にちなみ西宮に夢をと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、お久しぶりでございます。
本当に2年半ぶりだね。
なんですよ、2018年の5月に、カレッジタウン西宮というタイトルでね、お話しいただいて以来、実は本来だと大体1年に1回ぐらいね、ご出演いただいてたんですけれども、ちょっと大変なご病気をなさいまして、
去年の3月にね、脳出血で倒れてたんでね、
はい、
いや、そんな私知らない、覚えてないんですでね、気がついたら4月でしたから、意識がなくなってね。
そうだったんですか。
4月の4日に正式入院して、半年間、リハビリやって、去年10月から、自宅でリハビリやってるんですけどもね、全然良くなってませんわ。悪くなってますね。
そうですか。
今年の5月23日に、これははっきり覚えてるんだけど、突然、病状悪化したんですよ。これはね、高次脳機能障害っていうのがありましてね、それと、失語症、言葉がね、どんどんなくなっていくんだよ。今もいっぱい紙見て喋ってるんだよ。言葉出てこないんだよ。でこれはね、全然、なんていうかな、思考能力とか判断力は大丈夫だっていうのね、だけども、言い間違いがあるとかね、それからね、わざと反対の言葉を言ってしまうとかね。
あららら。
だから人に誤解与えるんでね、非常に辛いですね。
お仕事としてね、お話しなさるっていうのは、大きなウエイトを先生の中でね、
占
めてたのにっていうところで、とても
ほとんどことはアイデアで勝負してるんだから、それは誤解されたらえらいことなんでね、
そうですよね。
しかもね、これもやってからね、耳がね、自分が喋ってる声聞こえない、全く。
あら、
なんか水の中で喋ってるような感じなんだよ。ぼーっとしてるんだ、ずっと。
そのいろんな違和感っていうのはね、とってもやっぱりちょっとおつらい部分になると思います。24時間
だからね。
あららら、そうなんです。
もちろん右手右足が前にしててから歩けないんだけども、外出るときは誰がついてくれなきゃダメなんだけどもね、そんな人は他にもいますよ。これ目と耳がつらいね、目がまたね、目まともに開けられないんだよ。
あら、
今
ちゃんと相手を私見ていただいてるような気がしますけど、
苦しいんだよこれ。
あららら、そうなんですか。
でも目つぶっても苦しいんだよ。
あ、
これなんでわからないんだけど、
今まで本当に精力的に、動き回ってらした、川内先生が、そういうね、ご病気でっていうことで、とてもみんな心配してたんですけれども、でもここに来ていただけるまでに回復していただけたっていうのはちょっと嬉しいなというかね。
いや、去年の秋から大学の授業やってるんですよ。
あ、そうなんですか。
大変だけどね。
でも大変といえば、本当に今年はコロナの騒ぎが加わって、より、例えばリモートになったりとか。
3月ぐらいまでね、順調にリハビリやったのよ。だから、コロナ始まったでしょ。あれで出れなくなったのよ。それでね、大学の講義もなくなり、
それ
からリハビリで外歩くことできなくなったでしょ。家寝てるばっかりでしょ。どうもあれから悪くなったみたいね。
ねえ、やっぱりステイホームで、外に出られなかったところで、いろんなやっぱり皆さんね、ストレスも抱えられたでしょうし、
やっぱりいろいろ突き詰めて言えば、今、人生で悪いことばかりやってきた、月が回ってきたってことでね。
そんなことないですけれども、でも本当にこの新型コロナウイルスの影響は、いろんな分野に波及しているわけですけれども、いろんなイベントももうね、ほぼ全部、キャンセル、あるいは延期みたいな形になった時期もありましたし、
まだ続くだろうね。
そうでしょうかね。
この間ね、24日に、西村芸文ホールで、芸文センターで、私、プロデュースやったんですよ。
はい。
ね。
はい。
これはもう、 客席いっぱいにしたらいけないからね、絶対儲けにならないんだけどね、でもやらなければね、もうみんな農薬者も食べられなくなっちゃうからね、なんとなくやらなきゃいけないやったんだけどね、
はい、じゃあその今までみたいに客席を満席にしてっていうそういう盛り上がりっていうのにはまだまだちょっと時間がかかるということなんでしょうかね。
今日のネタはそれにはちょっとつながるテーマなんで、
はい、
百太夫という芸能の神さんの話だから、
ね、ですね、うん、今日はね、1回目、人形芝居の祖神百太夫ということでお話を伺うんですが、この百太夫さんというのはあの西宮にとってはとってもちょっと馴染みのある
一番重要ですよ、
ね
ね、あのね、いろんな神さんいますけど、はい、そういう神さんはどの町にいる神さんたくさんいます。あわたら総神、これは日本人で祀られてるけど、
はい、
百太夫ってのはね、西宮って決定的に大事なもんなんですよ。まあ、これは一般的に人形浄瑠璃の人形芝居の、まあ、祖先と言われてるんだけども、太夫っていうのは、まあ、芸能人とか芸術家を広い意味で表す言葉なんですよ。
はい、
でいろんな意味があるのね、あの芸能から学問から、あるいは水商売から全部含めて、そういう、
はい、
割と色気のある言葉やね、この神さんが西宮の神さんなんですよ、
はあ、
非常に全国で珍しい神さんでね、
ねえ、
祖先は謎の神さんなんだけども、
はい、
まあ、非常にこう、まあ、芸能の神さんみたいになってるんですよね。
その百太夫さんが、あの西宮神社の中に祀られているんですよね。
もともとは三所長ってね、
はい、
ちょっと境内の出たところにいたんだけど、
ほうほう、
今百太夫神社はあの西宮エベスさんの中に祀られてますよね。
そうですね、
これのお祭りがあるんです、
はい、
うん、
いつなんですかこれは。
1月5日。
あ、じゃあ東海ビスのちょっと 前、
うん、
そうなんですか、うん、
東海ビスほど来ないけど、それでもかなり人来るんですよ、
はい、
何百人来るんですけどね、でここで、まあ、一応、淡路とか徳島、酒徳島の人形料理がね、奉納をやってますけどもね、
は、
うん、昔は文楽も大阪来てたんですけどね、
そうなんですか。でもあのいろんな演目というか、まあ、サンバソなどがね、演じられるようですけれども、その頭というんですか、あのお顔の部分は、エベスさんのお顔になってるんですよね。
だから、いかに人形芝居にとって西宮神社大事か分かると思うんで、だから日本の三大芸能、歌舞伎、文楽ってありますけど、
はい、
その一つ、文楽が、一応西宮がね、
はい、
起源ルーツだと言ってくれてるんだから大事にないといけないと思いますね。
そうですよ ね、であの文楽のゆかりの方、あの吉田文雀さんとか、西宮にはね、
まあ、いろいろ住まい、その前亡くなられたけど、
お住まいでらっしゃいましたしね、やっぱりなんかとてもこう縁が深いというか、西宮とは。
そうですね、
ね、でこの百太夫神社なんですけど、あの割とこうこじんまりしたね、あの祠というかお社なんですけれども、
だけどね、
はい、
第二次大戦でも、この前阪神大震災でも本殿は倒壊したんですよ。
そうでしたよね、
立派なのにね、
はい、
ところがあのボロチーと怒られるけどあの小さな百太夫神社が全然滅びなかったんだね、全然壊れなかったんだね。
すごいじゃないですか。
だから常任は威力上がってるんですよ。
はあ、なんかすごいしっかり根付いてるっていうことなんでしょうか。
そういうことですね、
でもまあ本当にあの、ね、それこそ戦災の後もそうだったと思うし、まあ、本当にあの阪神大震災の後もそうだったんですけれども、人々がねちょっとこう復興に向けて頑張るときに、そのいろいろこう例えばエンターテインメントは後押しをしてくれたと思うんですね。だからそういう神様がそこで壊れないでずしっといてくださったっていうのはなんか頼もしいですよね。
やっぱり舞台芸術が西宮って大事だってことですよね。
そうです
ね、ゲームセンターがあれが成功したのはなぜかというと、
はい、
やっぱり西宮に作ってしかるべきだったんだね。
百太夫さんが守ってくれたのかもしれません、
そういう意味ではあのアミティホールがちょっと寂しく見えるけども、はい、アミティもそろそろね、まあ、リニューアルとか建て替えの時期が近づいても、
そうですね、
だからゲームセンターと違うものを何かやるっていうか、焦点を絞ってやるっていう、
はい、
女にもやっても負けちゃうわね。僕は県がすごい金かけてるから、でもやっぱりあそこじゃ西宮アミティしかできないもあるんでね、
はい、
それを工夫してほしいですね。
そうですよね、だからそういったあの構想にもぜひあの川内先生にね大いに関わっていただいて、まあ、あの今月はあの1ヶ月間いろんなお話を伺うわけですけど、4回であの最終週、まあ、生放送の日はその西宮の太夫ということで、いろんなあの方をまあ西宮で選んで100人の、ね、銅像を建てようみたいなあの運動をした
んです。昨日大事なのがあったのよ。
え、
あのね、西宮に住んでる能楽師の脇方の家元、
はい、
福王茂重十郎さんというのが、
はい、
これが文化功労者になったんですよ。
そうなんですね。
脇方トップになったんだね。
はい、
もうそんな人が西宮にいっぱいいるんだから。
うわ、 じゃあ100人を検証するでは、ま、もっともっといっぱい200人、300人
ってやるかもしれない。だけれども、いっぺんにやったら意味ないんですよ。
はい、
毎年一人ずつ検証するんだよ。
毎年。
ということは100年かかって、
わ
あのガウディのね、
はい、
サグラダファミリア教会みたいに、
はい、
じっくり作るの意味があるわけよ。
うわ
で今年誰が選ぶと散々みんなで議論して、
はい、
もうカンカン学議論して、
はい、
で一人ずつ検証するから。
そうか、うん、
ところがね、はい、本当は100人じゃないの、99人なの。
なんで
1人目はもうね、はい、祀られてるんだね。あの三所長の NTG の前に、
はい、
クーズ氏傀儡氏の像が立ってるでしょ。
あれがお一人目、
うん、あれが最初、西島最初の芸人だから、
か
百体ゆかりの、
はい、
だからあれが最初の芸人の、まあうん、鏡みたいな人だから、
うん、
もう1人決まってんだよ。じゃあNTD もあれだったのが、西島は JC だったと思うけど、
はい、
JC もいいの立ったよ、そういう意味ではね。
そうですね、う
ん。だからあと99年かけたらいいんだから。だからね、よく街並みがね、
はい、
どうすんだって言うけど、
はい、
99年だから、なんぼでも変わっていくからね。
壮大なロマンですよね。う
ん
う
ん、ビルもなくなるのでもあるから、
はい、
ちょっとずつやればいけないんだよ。
うんうん、
だから阪神西島の駅の北側、
はい、
まあ南側も含めてるけど、大きな広場を見てあったらいいんだよ。
そうですね、うん、まあ、今あのいろんなプランが練られているようですしね。
43号線と国鉄、
はい、
JR の間を、
はい、
まあ、大きな広場に見たったらいいんだよ。
でこう文化ゾーンみたいなエリアで、
それやったら、西島北口に負けないゾーンになるんですよ。今負けてるわね、はっきり言って。
そうですね、
だってあっちは世界的な指揮者が毎日来てるんだから、
はー、
うん、
ねー。
だけどこっちは地元に根ざしたものやればいいんだよね。
うん、違う意味での公演が毎日行われているようなファミティーホールをそこに持ってくる、
うん、そうですね、もうそれは私のほとんどライフワークにやと思うね。
うん、
一番ね、
そうですよね、うん、99年はちょっと無理かもしれませんけれども、うんうんうん、できるだけ長生きしていただいてね、
まあ、あのぜひ入れたい人は、
はい、
例えば、まあ、亡くなった方で言うと岩谷時子さんとかね、
はい、
作詞家、
作詞家のね、たくさんいい顔、ね、
あれもう本当に日本一の歌謡曲の作詞やったからね、
はい、
うん、あの人なんか早速かけられるんじゃないかと思うけどね。
はあ、うん、ねえ、まあ、残り99人、うん、誰が選ばれるかっていうこともね、すごい興味持てるところですけど、あの人浜脇小学校
出てるから、
はい、
まさに地元やからね。
はあ、うん、でもそういうことになると、例えば村上春樹さんなんかはどうなんだろうみたいにね、きっと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、
来てる時にやったら、
はい、
かえって文句言われる可能性があるからね。
そうか、
なかなか癖があるからね。
じゃあもう50年後とか60年後に、うん、っていうか、
まあ、だけど毎年毎年ノーベル賞を言って、はい、なかなか取りませんね。
ねえ、
じゃあ小川陽子さんも、
あ、
これノーベル賞候補でしょ、
はい、
今日本ノーベル賞候補3人の2人は西宮行かれたからね。
そうなんですね、うん、なんか本当に西宮っていう街ってすごいなって、ね、
すごいのみんな知ってほしいわ、
改めて思いますね、う
ん、みんなあんまり知らないんでね。今年亡くなった大物ではね、劇作家のね、山崎正和さん、
はい、
世阿弥のね、
はい、
あの人が
芸文センター、
あれ作ったんだよ。
そうでしたね、
張本人なんだけど、あの人も、まあ、劇っていうのはいっぱい知らない人もいるんだけど、
はい、
これもそも大物ですよね。
ねえ、
うん、文学賞取りましたけどね、昭和の平成最後の文学賞取りましたけどね、
はい、うん、そうだったんですね、うん、いやでも本当にあげればもう本当にきら星のごとく、
そうなん
です、すごい方がいっぱいいらっしゃる。
吉田文雀さんのも入れたいんだけど、また文楽ないろんな議論あるからね、誰やとか。それはやっぱり古い世界だから、じっくり選んだらいいんだよね、
う
ん、
なるほどね、うん、でもその本当にじっくり選ぼうという99人を従えてというか、その最初の方がそのくぐつ氏さんということで、うんうん、これはやっぱり西宮神社にもすごくゆかりがある方たちなんですよね。
まあそうやね、
人形を使って、
だいたい西宮神社に使える人々が同時に人形を使いながら全国回ったって言われるからね。
その西宮神社の、まあ、教えを広める
という、いや西宮神社は普段はいろんな仕事してるわけですよ、
はいはいはい、
雑歴みたいな
の、
それが日本中回って、
うん、
旅芸人となって、
うん、
西宮に人形料理を広めたっていうことになってるからね。
はあ、うん、ということはもう本当に一番のこう PR 隊みたいな形で全国にその西宮を広めたっていうこと
で、私はまあそれを人形芝居だけじゃなくてね、
はい、
100太夫、100もあらゆる太夫に広めていきたいと、はいはい、それ希望なんですよね。
うん、 いやいやいや、これは本当に壮大かつロマンのある、ね、うんうん、楽しい計画だなと思うんですけれども、さあその、ね、西宮神社ですけれども、今でも結構そのいろんなことを守ろうと、まあ、武智さんなんかもね、人形芝居をこう復興させたりとかって、うんうん、やっぱいろんな方たちがその本当にもう有名な、それこそもう名太夫さんではなくて、うん、その市政の人たちも一緒になってこういろんなものを守っていこうとしているのが西宮の町なんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、まあ、そういう意味ではまだまだ阪神大震災の復興もまだ終わってないと思うんだよ、うん、やっぱり震災の前の日に戻るんじゃなくて、
はい、
50年前100年前200年前一番魅力があった昔に帰って、もうそういう遺産を取り戻してね、
うん、
そういう意味では西宮もまだまだやることいっぱいありますよ、
うんうんうん、そうですね。なんかたくさんその宿題を先輩たちからいただいているような気もしますし、うん、またそれを新たな展開でね、うん、もうぜひ川内先生のそのピピッという発想でなんか大きく広げていっていただきたいなと思います、
ね、ところが耳が聞こえなくなってきてるんだね、
うん、
でだから言葉を忘れていってるからね、だからもう今もうどっちが競争やね、もう、
は
あ、あと何年でやれるかね、まあ、前一番基礎的な基本的なところを巻くというかね、
うーん、
これからどうなるかね。
いやー、うん、本当にこれからどうなるといえば、その本当にコロナのね前の時代後の時代ということになると、もう以前のようには戻れないみたいなことも言われてますので、全くその今まで我々が経験したことのないような、うん、それこそ、ね、
それが問題なの。だからイベントのやり方が難しくなってね。
そうですよね、う
ん、人来たらいいってもんじゃなくなったでしょ。
はい、
これは難しいところやね。だから音楽家とかみんなこれから大変だわね。そう見てね。
ねえ、ね。
ゲームセンターでもあんな里居館が降れば大体満員になるのに、満員しちゃいけないんだからね。
もったいないことですよね。まあ、でもクラシックのコンサートは徐々にそのまあね、うん、大丈夫だからということで、うんうん、フルに入れても大丈夫っていうふうには徐々になっては来ていますけど、うん、まあその、いろいろこう、参加するような、一緒にわーっと叫びたいなみたいなイベントは、今後本当にあり方が難しくなってきますよね。うん、
大阪でね、毎年7月の歌舞伎の前に、船乗り込みってやったのよ。
はい。
船に乗ってね、みんな挨拶する。あれ私も取材してやったでやったんだけど、
はい、
あれがやりできなくなったね。今年もできなかったからね。
そうなんですか。
だって人でごった返すから、あんなもう一番コロナがうつるっていうことで。
ああ、そうか、川べりに皆さんがね、うん、集まってこられますからね。
だから歌舞伎もそのもののやり方が変わってしまうね。非常に難しいもんだよね。
ねえ、うん、まあ、お祭りなんかもね、うん、本当に来年の福男選びなんかはどうなるんだって、近いところではね、西宮市民の方はもう心配なさってると思うんですよね。うん、やっぱりレースはどうなるんだみたいなね、うん、まあ、神事だけになってしまうのかとか、まあ、いろんなことが本当に今までと、そしてこれからは随分変わっていくということで、
そうだね、
ただだから、その、いいように変わるというか、うん、何かそういうアイデアがまた生まれてくるとちょっと前向きになれるかなっていう気はしますよね、う
ん、アイデアしょうがないけどね、
はい、
うん、
ね、
今までなかったアイデアがいるね、うん、
そうですよね、うん、本当にね、もういろんな年代層の方、いろんな方々が集まってぜひいいアイデアを出し合って、うん、ね、なんか心豊かな西宮をもう本当に取り戻すというかになっていってほしいなと思うんですが、うん、さてね、歌の世界もいろんなことが今年もありました、うん、ジュリエット・グレコさんも亡くなられたんですよね、まあ、
93か4だからね、
はい、
アズナブールといいすごいよみんなね、90何歳ね、
ねえ、うん、やっぱりもう頑張ってらしたってことですかね、うん、もうお疲れ様でしたということなんでしょうけれども、でも随分いろんないい曲をいっぱい歌ってらっしゃいますし、うん、川内先生もね大好きだっておっしゃってたんで、うん、じゃあここでちょっと一曲、
まあ、一般的にはね、
はい、
カレハが有名だけど、
はい、
カレハってあんまり典型的なので、もうグレコにぴったりのこの歌のはいいと思うので、
はい、
ロマンスっていうか聞いていただきます。
11月の西宮徹底解剖は100太夫にちなみ西宮に夢をということで、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしておりますが、でもその西宮神社の中に今はあります百太夫神社なんですけれども、
う
ん、本当に強かったんです ね、
そうね、
戦災もくぐり抜け、阪神淡路大震災でも、うん、
無事立っていたと。
見た感じはね、 そんなに大きな災難でないし、うん、なんか弱そうに見えるのに強かったんですよ、あれが ね、特に第二次大戦が大きかったみたいね、はあ、あれで人形使いの信仰が上がったからね、
うん、そうだったんです か、うん、
だからこの前地震もそうでしょ、本当に驚くべきことやね、これは、う
ん、ねえ、うん、やっぱりそのなんかしっかりとその大地を守ってくださってる、特にその西宮をね、うん、なんか守ってくれてるかなって。
だから神社は子供の守り神もあるし、はい、いろんな守り神になってますよね、
うん、そうなんですか、うんうん、じゃあ芸能の方のみならず、
ならず、
うん、そうですよね、子供さんの、うん、
子供
の
ね、
お見舞いの時などにも ね、あの百田優さんにはぜひということでね、うちの子もそういえば参らせていただきました。
あ、そうですか。
はい。お祭りが ね、あってということでね、あの毎年。
まあ、あのシャンソン歌手もね、はい、最近お前に行ってるんですよ。
あら、
うん、いや、そうなんですか、太夫だからね、
うん。そうか。
もう最近アズナブールなくなってグレコなくなって、
はい、
だいぶ大村みんななくなって、アダムがまだ歌ってるけどね。
はい、
うん、だからまあそろそろフランスからもう一度読んで。って思ってんだけどね。
ねえ、日本中だけじゃなくて世界中に有名な。
でもシャンソン歌手日本が一番多いのよ。
あ、そうなんですか。
フランスに、フランスにシャンソン歌手いないよ。
今や？
いやいや、シャンソンってフランス歌って意味なのよ。
あ、そう。
単に歌手がいるだけなのよ。
あ、そういう部門というかはないんですね。
当たり前のことでしょ。
そうかそうか。
だからシャンソンっていう特有のフランス風の歌を歌ってるのは日本だけなのよ。だから、カレハとか、パリのソナの下とか、あんな古く臭い歌を歌ってる日本だけからね。うん、日本はもうミーハーで器用だからね。
はい、
うん、フランスの歌を歌うの、うん、シャンソン歌手、
うん、
イタリアの歌を歌手、カンツォーネ歌手、
はい、
ファド歌手、
はい、
からボサノバ歌手、
うん、
もう芸能テーマークみたいな国やからね、これ。なんでもあるんだ、これ。
でも、そのまたバラエティ豊かなところも、なんかね、うん、楽しめる。
だけどね、シャンソン歌手一番多いね。やっぱりね、日本語で歌うからね。ジャズでもね、ボサノバでも向こうの声で歌ったらね、
はい、
それは変わらないんだけどね、うん、日本語で歌ってるから、大体フランス行ったことない、シャンソン歌手いっぱいあるからな。だからそういう連中にしてるのも、ある意味で日本の歌になってるのね、
うん、
ちょっと演歌でやると寂しいと、うん、もうちょっとおされる歌いたいの、うん、そういうのはシャンソン歌手になってるわけですよ。う
ん、でしかもあの、ね、歌詞の中にこうドラマみたいな、ね、ちょっとストーリーが本当に、
ね、特に声優が大事だからね、
うんうん。
ということを言ってる私が、昔、まあ、短い時間シャンソン歌手してましたので
っていうお話も伺いました。じゃあ川内敦郎さんの像も立てなあかんかもしれませんね。いやいや100人の太陽の中で、
それこれはね、あの僕は崩しだから、うん、裏そういうのを持っていくのが仕事だから、はい、
あ、じゃあもう最初のあの一人目が立ってらっしゃるあの中に、うんうん、気持ち的には川内先生も入ってらっしゃるというか、もう一緒な、一緒の感じかなって、まあ
ね、文化プロデューサーってものを、はい、みんなが認めてくれるようになったら変わるでしょうね。今やっぱ裏方っていうやからね、まあそれでもいいけど、うん、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは川内先生お願いいたします。
うん、今日はずっと百田優祭。
はい。
まあその日本の芸能の神さんですね。うん、その話をしてるんですけど、それを祭りする百田祭り、百田祭はいつでしょうかというと、
はい、
でこれは東海エビスとは違いますので、
ね。はい、うん、ちょっと前ですね、うん、これがヒントです。
はい、
はい、百田祭りはいつ毎年行われているでしょうかというのが今日のクイズです。来週再来週と3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。うん、さて今日はその人形芝居の祖神、百田優ということでね、うんうん、お話を伺ったんですけれども、やっぱりその当時人形芝居っていうのはものすごく人気があったんでしょうね。
そうやね、ちょうどね、うん、日本に三味線が入った時に当たるんだね。春頃やね。で日本の芸能がパッとだいぶ変わっていく時期やね。
はい、
それは能が中心でしょ、能狂言、
はい、
そこから非常にリズミカルな芸能が変わっていく時に、うん、 まあそこま、西の目ではそこまでいかなかって、うん、大阪の文楽の発達なんだけども、その橋渡しをしたの西の目なんだね。
そうなんですか、うんうん、でもそのいわゆるその能とか狂言とかっていうものよりもなんかぐっとこうなんか庶民に近づいてきたようなそんな芸能という気もするんですけれども ね、
う
ん、
あの能狂言よりは、うん、西の目の人形芝居の方が、うん、もうちょっとこう砕けてるというか、ちょっと色っぽいよね。
ね、
民商売の人もお祭りするからね、
はい、うん、でなんかもういろんなストーリーをそれこそあのもう即興でみたいな形ですぐこうニュースなんかも取り入れながらそれを作っていったっていうことは、
だから後の人形浄瑠璃文楽なんかすごい話が多いよね、
はい、
もう恋愛から殺人から何でも話があるじゃない、はい、不倫から、何でもあるやね、う
ん、なんかそれこそ人生の縮図みたいな感じで、ね、だからこそそのいろんな人に愛されたっていう部分もねあるのかなと思いますし、ね、うんうん、やっぱりそれでこう一箇所のその出来事だったり事件だったりするのもその久口氏さんが全国に広めたりとかっていうようなね、今でこそこうやってマスコミが発達してきたら、う
ん、あの時に同時に人形芝居しながら江別さんの織田を持って広めたから、
はい、
西島に江別さんの信仰も同時に知っておるからね。
なるほど
ね、うまくいったね、あれ、うん、
それはまた3週目にたっぷりいろいろとお話を伺いたいと思います、はいはい、というわけで11月の西宮徹底解剖100代をにちなみ西宮に夢を、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内敦郎先生でした。じゃあ先生来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。